Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第250回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平良友香でお届けします。今日も引き続きあの方のお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、鳥のように。
はい、今日も直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、直子さん、8月に入って、はいはい、毎日暑いですよね。
暑いですね。
もう年々暑くなってる気がしますけどね、
うん、そうですね。今年はもう梅雨の頃から ね暑くなってて、
酷暑ですよね、
はい、
早いのにな。
なんかもう体に悪いんじゃないか
ですよね。命の危険感じる時もありますよね。
あります、うんうん、
でも私夏生まれなんですけどね。
あ、そうだった、
はい、うん、そうですね、はい、一番好きな季節なんですよ、実は夏が。
なるほど。
そんな暑い夏でもやっぱりね、気持ちが回復的になりますね、
うん、そうか、やっぱりそういう風に生まれつくんでしょうかね。どっちが先か分かんないけど、うんうん、生まれた季節がやっぱり好きになるのか
かな。やっぱり小さい頃に誕生日っていうのは嬉しかったんですかね、そのワクワク感。8月3日で夏休みなので、
お、
誰もそんなお祝いはしてくれなかったんですけど、
ね、
はい、
そうなんですか。8月3日って先週ですね。あら、お誕生日おめでとうございます、はい、遅れませながら。
いいえ、蜂蜜の日なんですよ。覚えておいてください。
覚えておきます。すぐ入りました今。蜂蜜の日、その覚え方いいな、
はい。 でもそれでもやっぱりちょっとね、はい、暑いなって今年思いますね。
そうですね、夏好きの友香さんでも暑い。
暑いでもね、暑い暑いって言ってたら余計暑くなるので、はい、そうは言わずにね、はい、この夏楽しみたいですよね。
そうですね、暗示にかけちゃダメですね、うん、
ダメです、ね、ダメです、はい、楽しみます、
はい、うん、ええ、ぜひぜひ、
うん、はい、そんな直子さんって何か、はい、ええ、夏の楽しみあります？
夏の楽しみ
は、この夏、
この夏はありますよね、友香さん。
あれですか、
例の。あれです。はい、絵本のコンサートがね、うん、8月の18日、
ね、
来週、うん、
来週、
ね、日曜日、8月の18日日曜日に、うんうん、奈良の、学園前ホールで、
そうです、そうです、
はい、
う
ん、絵本コンサート
で、ね、練習してますもんね。
してます、はい、
みんなでね、
友香さんも読みますし、私も読みますし、
うん、司会もしますもんね。
はい、そうですね、はい、
頑張らないとね、
はい、
準備してます？
準備してます。
えらい、そんなできてないです。
ま、読むところはちょっとなんですけどね、うんうんうん、やっぱりこう全体の司会ね、友香さんも一緒にしてくださるんですけど、はい、全体の流れがちょっと分かってないと、
ね、確かにそうです ね、 やっぱり次回半分、うんうんうん、配分がちょっとしんどいですよね、
今回はね、やっぱり、うん、あのホール借りると その時間内に終わらないといけないし、うん、お客様がねいらっしゃるんです、そこでまたどういう風にね流れが変わるかっていう、そうですよね、う
ん、小さいお子さん来てくれるといいですよね、
はい、ね、来てほしいですね、うん、
ちびっ子たちのね、
はい、
無料ですからね、
そうです、
うん、
あの途中の入退場も自由ですの でぜひいらしてください、
ね、本当にホールもすごくね綺麗ですし、便利がいいからね、
うん、あのそうそう、場所は近鉄学園前駅南口出てすぐです、うん、
すぐですよね、
あのスタバの上かな、
そうですそうです、
うん、3階そこまで言う、
うん、ねえ、もうどんな方来てくれるんですかね、去年もね、うん、たくさんね、はい、好評で来てくださったのでね、
そうですね、去年とはまたね、うん、場所が違うから今度またいいと思うんですけど、
うん、よりいいと思います
ね、そうですね、うん、去年、いやでも去年そうおっしゃったとたくさんいらっしゃいましたね、
そうですよ、
ちっちゃい子がね、
そうです、
うん、果物の話だったかな、なんかすごい盛り上がりましたよね、う
ん、やっぱりね、小さいお子さん連れて夏にやっぱ涼しくてね、楽しめるところって言ったら、うん、いいんじゃないですか、このコンサートね、
いいと思います、うん、あの暑い中、
そう、絵本好きにはたまらないと思います、
はい、そうですね、うん、なんかたくさん、何作ぐらい、前半だけで10作もうちょっと言いますか、ね、
そうですね、
それぐらい読んで、うん、
最後はね、あの朗読劇もあるし、なかなか見応えありますよね、
うん、そうですね、あと映像と音楽と、うん、
映像も素敵、音楽がいい、
ね、音楽いいです ね、
ね、
なんか読んでて乗っちゃいますよね、
うんうん、聞いてて乗りますね
聞いてて乗る、あれ読んでてじゃないの、
聞いててですね、残念ながら
そうか、ちょっと私ちょっとダメだな、じゃあ自分でノリノリで、
いいじゃないですか、
いややばいかも、
一番ですよ楽しむのが、自分
そうですが、ちょっと痛い人になれへんから気付けよ
見ときます、はい、
よろしくお願いします、
はい、楽しみです、
はい、はい、楽しみですね、皆さんもぜひ、友香さんはどうですか、それで夏の予定は、
私ですかね、うん、私ね、ちょっとまだわからないんですけど、うん、あの私の娘が誕生日祝いにということでね、うん、あのかねてかあの誕生日だからって誘ってくれたんですよ、
はい、
誕生日のかねて、なんかね抽選みたいなんですけど、ダコさん知ってます、軽井沢の高原協会、
いや知らない、
サマーキャンドルナイトっていうのがあって、
え、何それすごい
でしょ、うん、ランタンの明かりで街を照らしててすっごく綺麗なんですよ、
へ
ー、誕生日だから、うん、抽選したから当たったら行こうって誘ってくれて、う
ん、あ、入場制限とかがあるんですね、
そうですそうです、その気持ちが嬉しいなと思って、
あら、
私でいいのって思わず LINE で返信しました、
そりゃいいに決まってるじゃないですか、大好きなお母さんだもん、
いやいやいや、ちょっとそれが当たったら楽しみだな、
あ、じゃあまだ結果はまだ
分かってないです、
そっか、じゃあ当たりますように、
そうなんですよ、
私も祈っておきます、
ありがとうございます、また報告しますね、
うん、ぜひぜひね、楽しみですね、
はい、
わあ素敵、そういうイベントがあるんや、
そうそう、
いいですね、お嬢さんね優しいですね、うん、そんな探してくれるって、
まあね、東京からと私ね、関西から落ち合えたらいいな、
あ、そうか、ちょうど真ん中あたり、
う
ん、
そうなんでね、まあ、コンサート終わってゆっくりしてから、でもやっぱりイベント、私も夏のコンサートですね、
まずそこへ、
そこで
全集中
気合い入れていきましょうね、
いきましょうね、頑張りましょう、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そんな私たち、
はい、
今日もですね、
はい、
早速いきます、
はい、
黒柳徹子さんのエッセイをお届けします、
はい、
はい、直子さん何でしょうか、
窓際のトットちゃんですね、
いいですよね、はい、好評いただいております、はい、はい、 トトちゃんならではの感性でね、うん、微笑ましい内容の作品ですよね。
はい、
で前半を今日は私が読ませてもらって、後半を直子さんにね読んでもらいますね。はい、はい、ではお願いします。窓際のトットちゃんより手でお話し、黒柳徹子。今日の午後、自由が丘の改札口の近くのところで、トットちゃんより少し大きい男の子が2人と女の子が1人、ちょっと見るとじゃんけんをしてるのかなと思うような格好で話していた。でもよく見るとそれはじゃんけんのチョキとグーとパーよりいっぱいいろんな形があったから、とても面白そうだとトットちゃんは思って、近くに寄ってよく見てみた。3人は話してるみたいだけど声は出していなくって、一人誰かが手を動かしていろんな形をやると、次の誰かがそれを見ていてすぐ別の何か形を手でいろいろやって、3人目が少しやると突然とっても面白そうに少し声を出して大笑いをしたりした。だからトットちゃんはしばらく見ているうちに、それは手でお話ししているのだと分かった。私も手でお話しできたらいいのにな。とトットちゃんは羨ましく思った。で仲間に入ろうかと思ったけど、どうやって手で私も入れてってやるのか分からないし、巴の生徒じゃないのにお話ししたら失礼だと思って、トットちゃんは3人が東横線のホームに登っていってしまうまで黙ったままそれを見ていた。そしていつか必ず私もみんなと手でお話しする人になると心の中で決めていた。まだトットちゃんには耳の不自由な人がいるということや、その子たちがトットちゃんと同じ大井町線の終点の大井町にある府立の老和学校の生徒だということも分かっていなかった。ただトットちゃんにとっては目を輝かして相手の指の動きを見ている子どもたちがとても美しいと思え、いつかお友達になりたいと、そんな風に考えていたのだった。
畑の先生。
いいかい、今日の先生だよ。何でも教えてくださるからね。
校長先生はこう言って一人の男の先生をみんなに紹介した。トットちゃんはつくづくとその先生を観察した。何しろその先生の格好は変わっていた。上着は縞の斑点で、胸からはメリヤスのシャツが覗いていて、ネクタイの代わりに首には手ぬぐいがぶら下がっていた。そしてズボンは紺の木綿のパッチ風の細いのだし、靴じゃなくて直足袋だった。おまけに頭には少し破れた麦わら帽子をかぶっていた。今トットちゃんたちがどこにいるかといえば、九本仏の池のほとりだった。しばらくその先生をじろじろ見ていたトットちゃんは、その先生に見覚えがあることを発見した。顔色は日焼けして真っ黒だった。そしてその顔にシワはあるけど優しそうだった。腰に結んであるベルトみたいな黒い紐にぶら下げてあるキセルも、何か初めて見る感じじゃなかった。
わかった、トットちゃんは思い出した。ねえ先生って
いつもあそこの川のそばの畑にいるお百姓さんじゃないの？トットちゃんはすっかり嬉しくなっていった。すると直旅のその先生は白い歯を見せ、顔中をしわくちゃにして笑っていった。そうだよ、みんな九品仏のお寺に散歩に行くとき、うちのそばを通るじゃねえの。今菜の花が咲いてるあそこの畑、あれがうちのだから。わあ、おじさんが今日は先生なのか。トットちゃんたちはすっかり興奮した。人の良さそうなおじさんは手を振っていった。いやいや、私は先生なんかじゃなくって百姓です。今日は校長先生に頼まれたんでね。校長先生はお百姓さん先生の隣に並ぶと言った。いや、これから畑の作り方をあなたに教えてもらうのだから、畑のことについてはあなたは先生です。パンの作り方を習うときはパン屋さんに先生になってもらうのと同じです。さあ、どんどん生徒子どもたちに指図して始めてください。きっと普通の小学校では、生徒に何かを教える人には先生の資格とかいろいろ規則があるだろうけど、小林先生は構わなかった。子どもたちに本物を見せることが必要なのだし、それが大切なことだと先生は考えていた。じゃあ始めっかな、畑の先生は言った。みんなの立っている場所は九品仏の池の周りでも特に静かなところにあり、木が池に影を落としているという感じのいいところだった。校長先生はすでにスコップとかクワとかを運んできてあった。スコップとかクワを運び出すように生徒に言うと、畑の先生はまず草むしりから始めた。先生は雑草について話した。雑草によっては作物より伸びるのが早いのがあって、おかげで作物に日が当たらなくなってしまうとか、雑草は悪い虫のいい隠れ場所だとか、雑草は土から栄養を取ってしまうから困るのだとか、もう次から次へと教えてくれた。しかも話しながら手は休むことなく雑草を引き抜いた。みんなも同じようにやった。それから先生は、クワで耕すこと、畝を作ること、大根などの種のまき方、肥料のやり方など、畑に必要なことを実際にやってみせてくれながら説明した。途中で小さい蛇が頭を出して、上級生のターちゃんがもう少しで手を噛まれそうになったりもしたけど、畑の先生は、この辺りの蛇は毒もない。こっちが何かしなければあっちから噛みついてくることもないんだからと安心させてくれたりもした。とにかく畑の先生は、畑の作り方だけじゃなく、虫のこと、鳥のこと、蝶々のこと、天気のこと、もういろんなことを面白く話してくれた。節くれだった先生の丈夫な手が、そういう話はどれもこれも畑の先生が体験し自分で発見したのだということを証明しているようだった。みんなは汗びっしょりで先生に手を取ってもらって、ついに畑は完成した。どこから見ても少しぐにゃぐにゃの畝はあったけど、完璧な畑だった。この日以来、巴の生徒はそのおじさんに会うと、畑の先生と遠くからでも尊敬を込めて叫んだ。畑の先生は自分の畑に余った肥料を学校の畑に少し撒いといてくれることもあった。みんなの畑は順調に成長した。毎日誰かが見回りに出かけては、校長先生やみんなに畑の様子を報告した。自分のまいた種から芽が出るということがどんなに不思議であり、驚きであり、そして喜びであるかを子どもたちは知った。みんな何人か集まると、 畑の成長について話し合った。世界のいろいろなところで少しずつ恐ろしいことが始まっていた。でもこの小さな畑について真剣に話し合っている子どもたちは、ありがたいことにまだ平和そのものの中にいたのだった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
はい、今日は窓際のトットちゃんをお届けしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はあ、やっぱりトトちゃんいいですね。
そうですね、う
ん、かわいい、みんなかわいいですね、うん、本当に、
うん、本当なんかこの学校素敵な学校だし、
素敵ですよね、うん、まあね、はい、いろいろねいいエピソードもありましたけど、
は
い、直子さん、
はい、
一番印象に残ってるお話ってどんなとこですか。
あ、ね、ともかさんが読まれた、
はい、
手でお話、
あ、はい、
うん、でこの時からね、
うんうん、
まあ、こういうことされてるとの、まあ、手でお話しされてるのをトットちゃんが見つけるっていうのもすごいし、うんうん、まあ、この頃からこういう手話っていうのがねあったっていうのがちょっと私も本当に勉強不足で知らなくて、うん、ちょっと驚きました、
はあ、よかった、
印象に残りましたね。
直子さん、はい、素晴らしい。
あ、いや素晴らしいですか。
今日ね、はい、私がこの、ね、作品ご紹介したかったのはね、この手でお話っていうね、はい、作品にはね、はい、理由があるんですよ。
あ、理由？
そうなんですよ。
あ、ぜひぜひ、
それにちゃんと着目してくれて嬉しい、気づいてくれて、
はい、
ね、このお話聞いてくださって分かるように、うん、大人になったね黒柳徹子さんにも大きな影響を与えたんですよ、
はい、あ、そうなんや。
そうなんです、
どんな影響、
はい、まずねちょっとおさらいしますね、はい、さっき、うん、作品のね、うんうん、トットちゃんがね手話を初めて見たのはさっき直子さんおっしゃったように、
はい、
手話っていうのがその頃からっていうの、うん、ちょっとね驚きですよ ね、
はい
はい、自由が丘の改札口の近くで子供たちが手でお話をしているのをトットちゃんは見かけました、
うんうんうん、そうで
したよね、
はい、
で一人がいろいろな手の形をすると他の子供たちが大笑いをして、うんうん、する、うんでね、それを見たトットちゃんはいいなって羨ましく思いました、
うんうん、
でまだ耳の不自由な人がいるということも知らなかったですよね。
あ、そうですね、
うん
うんうんうん、
でトットちゃんその時に目を輝かせて相手の指の動きを見ている子どもたちがとても美しいと思え、その気持ちがやっぱり素直な子だなって思いますよね。
そうですね、
うん、トットちゃん、ね、そこでね、うん、いつかお友達になりたいって考えるようになったんです、うん、
最後すごくいい言葉だったこれ。
そう、うん、でもやっぱりね、こんなトットちゃんのね、はい、やっぱりもともと持った本質もあると思うんですけど、うん、これはやっぱり巴学園の教えの一つもあったと思うんですよね。まあね、その多感な時期小学生を過ごしたトットちゃんは、この学園の教え教訓がみんな、うん、みんなと一緒にっていうのが
みんなと一緒に
あるんですよ、うん、
あ
で、
うん、
体のねハンディキャップ持っている子も一緒に楽しむっていうこと、で、
うんうんうん、
耳の聞こえない人とは手話が心をつないでくれるっていうことで、うん、後にね学校でもねちゃんと勉強してるんですよ、
はい、あ、黒柳さんが、
そうです、
手話を勉強されてるっていうことですか、ま
あ、学校の中でトットちゃんがみんなでこういうこともあるんだよっていうことで、体のハンディキャップ持ってる子もみんなで一緒に楽しもうねっていう巴学園の教えの一つでもあったんですね。
そうなんですか、うん、
畑の先生もそうですよね、そういうふうに、
そうそう、うん、こう資格がなくてもね、
そうです、そうです、蒔いた種から生きるものの、ね、命が生まれる、食べるものができるという、ね、
はい、
体を使ってのそのお勉強の一つが、やっぱり巴学園の影響はすごく大きかったと思うんです。
あ、そうですよね、う
ん、そんなトットちゃんはね、大人になって、まあ、現在の黒柳徹子さんはね、
はい、
手話で話して、
はい、
それを子どもたちが見て、耳の聞こえない人たちは手でも喋ることを知ってもらえたら、どんなに 素敵なんだろうでね、後に考えるようになったんですよ、はい、
すごい、すごいですね。ちょっと私そんなことを考えたことも
思いました。私も有言実行だなと思って、はいはい、でそんな幼い頃に、ね、はい、感じた思い、ね、はい、周りの影響ってやっぱすごいですよね。で、徹子さんは、はい、なんと1980年に社会福祉法人、はい、トット基金を設立しました。
トット基金、
そうです、
はい、
で2020年4月に創立40周年を迎えたそうですよ、
すごいでしょ、すごいですね、うん、40周年、そう、40年間続けてるというのは
ですよ、はい、でもトット基金とはって私思ったんでね、はい、ちょっと調べてみたら、
あ、はい、
うん、老和者、うん、聞いてくれます、
はい、聞きます、
ね、身体障害者のための通いの支援施設で、うんうんうん、はい、プロの老者の俳優の養成、
はい、
演劇活動、
はい、
書いてくれてありがとうございます、手話教室などに力を注いで活動しているんですよ、このトット基金とは、
すごい、知らなかったです、こんなことされてるって。
ですよね、はい、
なんかあの社会福祉にね、うん、あの貢献されてるのはよく聞いてたんですけど、そうそうそう、どうしてもパンダちゃんとかあのユニセフとか、うん、そっちの方、
まあ、それが有名ですけど、実はね、そうなんですよ、トット基金
すごいですね、もうこんな草の根で活用されてる、
うん、そうなんです。そしてもちろん、
はい、
徹子さん理事長を務めておられます。これが言いたかった。
素晴らしい。
トットちゃんね、そのね、ちっちゃい頃に見た、ね、手でお話ししたいっていうのが、現在もこんな形で ね、
そうです
ね、皆さんのね、助けになってね、
本当ですね、
希望を与えてくれる人ですよね、う
ん、ああ本当ですね、すごいですね、なんかちょっと感動して
しまって、感動しましたよね、うん、
大事ですね、子どもの時のこういう体験とか、
本当にそう思います、
その感受性の強い時に考えたこととか、そういうのをいつまでも、ね、持ってて、うん、いつかこうしたいああしたいという夢を叶えていくのって、すっごい大事ですね、
やっぱり大人の、ね、はい、影響は大きいと思います、環境の、
うん、そうですね、そういう環境作りを私たちの責任ですね、
しましょうね、
しましょうね、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
このまま朝まで、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、
はい、ありがとうございました。今日もエッセイね、徹子さんのお届けしました、はい、トトちゃんでした、
はい、
トトちゃんもね、天真爛漫で可愛い女の子ですけど、はい、うん、周りの子供たちも素直でいいですよ ね、
そうですね、本当にね、あのこう私の読んだ本だったら、うん、畑をね、代わり番子で見回りに行って、報告するとか、ね、すごく
いいな、
うん、でなんかちょっと思ったんですけど、うん、自分で読んでて思ったんですけど、はい、今だったらあの小学校ないか中学校ぐらいで職業体験とか、
ね、うん、ありますね、
ありますけどね、この頃はね、そういうその本当に普通の一般の人が先生になるっていうことは全くなかったと思うんですよ、ね、予想私
の、うん、と思います、
うん、だからすごい最先端の教育をしてたと
思いました
ね、はい、いや楽しかったでしょうね、この学校 ね、 ね、
いいな、
はい、うん、いいと思います、
はい、次回も引き続き朗読しましょうね、
はい、
お願いします、
お願いします。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 I think of what the world could be, a vision.